差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。兄弟たち喜びなさい。初心に帰りなさい。励まし合いなさい。思いを一つにし平和に過ごしなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。賛美歌94番一節。願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて使徒信条を告白いたします。我らは各信じ世々の聖徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。マルコによる福音書第13章32節から37節、新約聖書の90ページでございます。マルコによる福音書第13章32節以下。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。 気をつけて目を覚ましていなさい。その時がいつなのかあなた方にはわからないからである。それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。あなた方に言うことはすべての人に言うのだ。目を覚ましていなさい。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、主の2020年大降雪第一主日を迎えました。この日に至るまで私たちはこのほぼ1年の間大きな試練の中を歩んでまいりました。大きな波に揺られる船のように、まさに船としての教会が揺り動かされながらこの時を歩んだのであります。しかし神よ、その船はどんなに大きく揺さぶられようとも一つのものを見失うことがありませんでした。それは神様、あなたの御光であります。灯台を目指して船が進むごとく、私どももまたその御光を目指してそれを見失うことがないようにと一生懸命にその船を進めてここまでやってまいりました。その私たちにあなたはこの年もこの大降の時の歩みを始めさせてくださり、やがてお生まれになる幼子キリストを感謝と喜びのうちに迎えることを得させてくださいます。神よ、そのようにして私たちの思いを超え、この世を超えて照り輝くあなたの光が今こそ私たち一人一人に必要であることをこの朝もう一度思い起こさせてください。大降雪、その季節は光の季節であります。降誕日に一番大きな光が教会では灯されてまいりました。どうぞ神よ、私たち一人一人の心にあなたがその光をこの年もまた分け与えてくださいますように切に願います。さらにみんなでその一つの光を見上げて歩む群れとならせてください。この第一の主日に私どもあなたの御前に自らの悔い改めを差し出したく願います。どうぞ足らざるを裁き、欠けたるを補い、新しい一週間へと私たちを押し出してください。また神よ、今この時自分自身の命の終わりに直面をしようとしている 人たちもあります。どうぞ今日ここに来ることのできなかったその姉妹をあなたがその御手を持ってお支えください。また病める者、傷ついた者、痛める者、本当に自らの弱さの中にそれらと直面している兄弟姉妹たちもあります。どうぞ神よ、あなたの御手を持って癒し支えてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられましたマルコによる福音書32節以降でありますけれども、これはこの13章の4節以降、弟子たちが終末の時はいつ来るかと問うたのに対しまして、イエスは話し始められた。ここから始まるこの説教の締めくくりとして語られたものであります。そこでは一体何が書かれているか、少なくともここには私たちがどうしても見なければならない二つの事柄がある。一つはこの32節の冒頭、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知であるというこの言葉であります。弟子たちがそれはイエス様いつ来るのか、そしてその予兆はどんなものか、そう問うた時の、応答の最後の締めくくり、イエス様はここでその日その時は誰も知らないとおっしゃる。この時っていう言葉なんですけど、ちなみに、カイロスでもクロノスでもない、オーラスっていう言葉が使われているんですね。でこのオーラスっていう言葉はどういう意味の言葉かといいますと、クロノスでもカイロスでもなく時刻という意味の言葉なんです。時と時間、クロノスというのは日本語で言えば、いわば時間でしたね。クロノメーターが刻んでいく。それに対してカイロスというのは時です。時と時間とはもちろん違うわけでしたね。この時、カイロスの時っていうのは本当に神様と出会う特別な時、神が何事かを成し遂げていかれるそのもう大特別の時、ね、で今日のこれはそのどちらでもない時刻という意味の言葉なんです。ですから時と訳してありますけど、その日その時刻はという、そうするともっと普遍して言いますと、何月何日の何時何分にそれが起こるかっていう趣旨になるわけです。何の意味があるか、これは割と大きな意味があると私は思っていまして、何月何日何時何分、何か切迫感がありますよね、こちらの方がね。本当にそれが起こるのは何月何日何時何分ですか。その事柄が私はあなたたちはそれを分からない、知らない。それだけではなしに天使たちも子も知らないとイエスは言われる。この子っていうのはまさに人の子としてのご自分のことですから、イエスはここで私も知らないとおっしゃった。これは私はとても大事なことだと思うんですね。日本の歴史の中にもいろんな出来事があって、ホーリネスの流れにある人々が、大正時代に主の再臨は間もなくやってくると言い出した宗教指導者がいて、相当有名な人です。それでまさにこれ、何月何日何時何分イエスは再臨される、富士山の上にみたいな、だから我々はそれを迎えようと言って白装束をみんな着て、相当数のその教団の人々が富士山に登っていったんですよね。有名な事件です。出来事というより事件だ。しかし再臨はその時にはなかった。大変な打撃を 教会が受けた、その人たちだけではないです。キリスト教そのものがちょっと信用を失っちゃったかのような、そういう事件がありました。しかしこれは世界中あっちこっちでこういうことを言う人が現れてくる。何年何月何日何時何分、ここにそれは誰も知らないんだと、天使も知らなければ子も知らない、イエス様がここで言っておられるにもかかわらず、そういうことを言い出す人が出てくる、まことに不思議なことだと思います。私どもはここに主イエスの謙遜ということを見なければならない。イエス様ですら私も知らないのだとおっしゃる。でこの日を知らないというのはどういうことなのかというと、言葉を変えて言うと神の時間を先取りしないということなんです。神様の時を、時は思いでもありますから、神様の時、神の決断を人間が先取りしてはならない。むしろそれは私たちにもわからない、いや御子イエスにもわからない。そのようにイエス様が神の前で謙遜に生きておられる。イエス様すら神の時間を先取りしてはならない、しない。神の時を先取りしないということを通して、私たちは本当に神様の前に自分の生涯を謙遜に歩んでいくことができるのだと。それを神の時を先取りしようとしたりして、神様の領分に自分が乗り込んでいって、あるいはそれをさらに超えていく態度、その態度をもし私たちが生きるときには、本当にそこで根本的な挫折を味わわざるを得ないであろう。私たちの人生の終わりもそうです。私たちの一生も同じです。決して神の定めの時を先取りしようとしてはならない。あとどれぐらいなんて決める必要ない。一日一日を本当に神様の恵みのもとに生きていくこと、その日その時は誰も知らないのだ。それがここで語られている一つの大切なことであります。神への謙遜を生きる、神の時間を自分の人生の中で先取りしようとしてはならないっていうこと、それが一つ。今一つのことはここに出てまいります、目を覚ましおれという、先週も読んだこの御言葉であります。目を覚ましていなさいというのが3度出てきます。ところがですね、実はこの短い箇所なんですけれども、2つの要素が、入り込んでいると言っていい。このイエス様のお話の本体は32節から37節まで語られていることなんですけれども、目を覚ましおれ、目を覚ましおれ。ところが、35節の中間、だから目を覚ましていなさい、このあと、このあと、いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方か、あなた方にはわからないからであると書かれている。これ実はきっちり読んでいきますと、ズレがあるんですね。おかしいんです、書いてあることが。どうおかしいかというと、34節、それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。ここではこの家の主人は旅に出るっていうんです。この時代の旅っていうのはどんな旅であろうとも時間がかかりますよね。どんなに短い旅であっても、まあせいぜい まあ、2泊3日なんてのことはないだろうと、1週間ぐらいの旅、あるいは1ヶ月の旅かもしれない。旅というのは一定期間、相当長い間主人が不在になる状況のことを言うわけです。ところが35節を見ますと、先ほどの言葉、いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かっていうわけです。これはね、実はちょっとおかしいんですよ。ここにはマタイやルカに書かれております同じく目を覚ましていろという話で、そこはどうなっているかというと、例えばルカ伝ですと12章の35節にこうあります。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに明けようと待っている人のようにしていなさい。でその後目を覚ましている、目を覚ましているということ、同じテーマが出てくるんですね、丸ごとね。ここでは主人は旅に出たんではない、結婚式に行ってるんですよ、婚宴。そうするとね、婚宴なんで、おおむね、まあ、実はイスラエル の結婚式って披露宴が1週間ぐらい続いたなんての話もあるんですけれども、しかし基本的には結婚式に行ったんで、まあ、今日の夜までにはお帰りになるだろうと、夜中ね、帰ってくるのは遅くなる。そうするといつお帰りになるか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か、この四分割が意味を持ってくるわけです。実はこの四つの時間区分というのは当時のローマの夜の時間区分、夜のって何かって夜景たちの時間区分、当時のローマの主は夜、この四つの時間帯で交代で夜景に出ていた。それをそのままイエスはここで用いておられると言ってよろしい。何が言いたいか、マルコの枠組みは旅に出るです。ルカの方は結婚式に行くわけです。でその結婚式に行った主人の帰りを夜中まで待つ、あるいは明け方までかもしれないけど待つんだというのが、この35節の真ん中のところには実は入り込んでいると言っていい。それで夜中、いつっていう、このことが実は主題ではない、ね、夜から明け方まで寝ないで待っていろということがこのマルコの主題ではないんです。つまり目を覚ましていなさい、いつ夕方夜中明け方、一晩中朝までこれ寝るなっていうことですよね。しかし実はマルコの目を覚ましていなさいというのは、そういう一人で24時間営業をやっとけという、そういうことではないのであります。マルコの主題はともかく目を覚ましていなさい、目を覚ましていなさい。何を言っているか、これは冒頭で申し上げたごとく、弟子たちがペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた、おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またそのことが全て実現するときはどんな印があるのですか、このいわば必死の問いです。神様の御業、それは何月何日何時何分に起こることなんですかというのがこの問いなんですよ。でこの説教は全部その問いへの応答です。この問いに対してイエス様は、それがいつ起こるか誰も知らない、私も知らんとおっしゃった。なぜイエスはそういうことを言われたか、弟子たちの神様の時をしっかりと知って、神の時を自分の人生の中に繰り込んでいきたいという彼らの強烈な願い、思い、密かに尋ねたというのもポイントです。公に堂々と尋ねてないんですよ。私たちにだけそれを教えてください、イエス様。それを知ったら、これはもういろんな意味でもう大々的に誠に大きな価値がある、 他の誰も知らない、他の弟子たちも誰も知らない、その神様の何月何日何日何分、イエス様、それ密かに密かに私たちに教えてくださいと言ってるわけです。こういうことってよくあるのではないでしょうか。先ほども申し上げたごとく、これから起こることを知りたい、必死になってそれを、知ることを願い求めていく。でも私たちはそのように生きることによって自分自身の今日を失っていく存在なんであります。将来を求めて、未来を求めて、必死になってそれを求めて、そのことによって自分自身の今を見失っていく存在。自分の先を思って不安になって悲しくなって、そのことによって自分自身の今日を見失っていく、その私たちにイエス様はこうおっしゃったのであります。その日その時は私も知らん、だから目を覚ましていなさい。ここには二つの意味がある。一つは文脈上の意味はこうです。今日という日にあなた方は目覚めていなさい、これがここの意味なので、間に、婚礼に出かけた主人の話が混ざり込んでしまったためにちょっと分かりにくい。24時間夜寝るな、朝まで起きてろ、そうではなしに、あなたは目覚めていなさい、神様が作り与えてくださる今日という日にあなたは目覚めていなさい。でもっと一番深いところの意味は何か。分かりました神様、私たちは今日という一日一生懸命目覚めて、そして歩んでまいります、生きてまいります。でも最後の問いは、私たちは一体何に目覚めていれば良いのでありますか。その時にイエス様はおっしゃる、マルコ福音書全部がそうだと言っていいんですけど、そのように問う私たちにイエスはおっしゃる、それはね、神様の恵みに目覚めていることなんだよ。ああそうですか、よくわかりました。私たちは一日一日与えられていく神の恵みに対してしっかりと目覚めていればいいんですね。その通り、神の恵みにしっかりと目覚めた今日一日、その一日一日の先に神の恵みに目覚めたる者の一生が、生涯が立ち上がってくる、それは大きな証、励まし、慰め、それを周りの人々に与える生き方となっていくのであります。みんなで、みんなでその神様の与えてくださる恵みに対してしっかりと目覚めつつ、この大光の時を歩む群れでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、私たちは何に対して目覚めているか、神よ、あなたの恵みに対してであります。あなたの恵みはどこに現れたか、幼子キリストの中に現れ、そのご生涯の中に現れ、そして最後に十字架とそのご復活において、それらの恵みが現れたのであります。その恵みがどこで完成するか、キリストの再臨の時である。神よ、それゆえに私たちは自分の生涯をその主の再臨の時に向けてしっかりと位置づけ、それを目標として生きるのであります。この大光節第一主日、私たち一人一人の人生にあなたがその 動くことのない基盤をしっかりと据えてくださるように切に願います。みんなで祈りを合わせつつ、その恵みの中をこの一週間もまた生涯の終わりまで共に歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。
献金の感謝をいたします。天の父なる神様、今朝アドベントの第一の主日に私たちをここに集め、またオンラインの礼拝においても共に礼拝を捧げることができ感謝をいたします。コロナ禍の中、再び感染が拡大しております。教会の守るべきものをしっかりと見据え、またあなたから離れることのありませんように、本日いただいた御言葉にもありましたように、恵みに目覚めていることができますように導いてください。ここに共に集うことのできなかったもの、また高齢のため、病のため、それぞれ自由のきかないもの、礼拝に集うとして集うことのできないそれぞれの兄弟姉妹に、あなたの慰め、そして励ましがありますようにと願います。本日よりの1週間、どうぞ私たちと共にいて、助け、また次の聖日までの歩みを守ってください。豊かな恵みに感謝して、捧げ物をいたします。主の御用にお使いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。12月も短縮礼拝の形の集合礼拝を行うことが役員会で決定されました。感染状況がまだ見通せないのでありますので、必要があれば臨時役員会を開催して今後の方向を決めたいということになっております。引き続き朝の聖書研究会、12月半ばまで、それから行われますが、夜の祈祷会と教会学校は休会となります。クリスマスの行事については、今年は変則でありまして、12月24日クリスマスイブの、19時より食家賛美礼拝を行います。で、YouTube で、同時配信をいたしますので、夜お出かけになりにくい方はこの礼拝と同様にご家庭で、礼拝をお守りくだされば幸いです。今週の集会ですが、聖書研究会が2日水曜日の10時半から、中山姉妹の、司会で行われます。次週案内は12月6日でありますが、大公説第2主日、創立記念礼拝でございます。創立記念礼拝では例年、おまんじゅうを配って、それから記念撮影をしています。で、記念撮影は、ご存知の通り前庭で、とても密な状態になってですね、押し合いへし合いになってしまいますので、今年は、見送るということになりました。おめかししなくても大丈夫です。それから、でも、おまんじゅうが欲しいなっていう役員が結構いたので役員会で、おまんじゅうを配ることに決めました。教会学校の子どもたちの配る分が少し少なめですので、でも、70個ぐらい用意されるようです。皆さんにも当たりますし、それから普段教会に来られない方にも お配りできるかなと思ってますので、どうぞ、この出席できる方は来週の創立記念礼拝にご出席ください。それから長くなりますが、もう一つ、教会学校からお願いです。教会学校がずっと開けないままでおりましたけれども、クリスマスのプレゼントを、例年通り計画をしております。一部の教会員の方ですがお願いが入ると思いますので、20日のクリスマス礼拝までにご準備をいただければと思いますので、もし今日早くお月で注文箱を早く抜いちゃったよっていう方があったら、お帰りにちょっと確認をして帰っていただければ、幸いです。報告は以上です。それでは一度ご起立をいただきまして、唱詠の541番、
人の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。私の方からも皆様に一つご報告をいたします。集合礼拝は再開を今現状のところできておりますけれども、時間短縮の礼拝になりましてから以降、これまで聖餐式を一度も行うことができずに来ております。このことは役員会としても本当にこの一生懸命このことを役員会としても考えているんですけれども、こんな方法はどうだろう、あんな方法はどうだろうということ、しかしまだそのコロナ禍の中での生産の在り方、これならまあ安全にという、そこのところをまだ見出すに至っておりませんけれども、役員会としては今一生懸命にいろんな方法を考えておりますので、生産式に関しましては今しばらくこの開催できないこと、執行できないこと、ご了解いただきたいというふうに思います。できるだけ早くと思いながら役員会ではその方法を祈り求めておりますので、どうぞ一つよろしくご理解くださるようにお願いをいたします。よろしくどうぞ。
休眠状態の伝道委員会です。ろうそくが一本灯りました。今年もまたクリスマスの季節、神の到来を、そしてその恵みを感謝しつつ、目覚めて、アドベントの時を過ごしたいと思います。先ほど司会者からキャンドル初夏賛美礼拝の案内がありましたけれども、3点ほど補足して説明させていただきます。例年ですとキャンドルサービス、聖書朗読と聖歌隊のが、クリスマス物語を紡いでいって、牧先生のメッセージがクライマックスという形式でありましたけれども、今年、聖歌隊が活動休止状態でありますので、この行事も中止かなと危惧しておりましたけれども、中西誠司君と寛治君が奉仕を申してくれまして、聖歌隊の代わりをオルガンとバイオリンが代わって行うというスタイルになると思います。それと例年ですとこの会堂に80人100人を目指してお誘いしてきたわけですけれども、この感染拡大のおり、それがその案内が叶いませんので、多くの方には YouTube での礼拝を守っていただくことを お願いいたします。そして友達をお誘いになっておられた方も、YouTube での礼拝出席をお願いしていただけたらと思います。よろしくお願いします。あと、原則ろうそくは使わずに、この今の礼拝堂のこの明かりの下での礼拝になります。だから名前も、初夏賛美というよりは、イブ礼拝という形の方がふさわしいかもしれません。以上、よろしくお願いします。案内させていただきます。
もう一つお知らせです。千葉の船橋の方にお住まいの川崎真紀子姉妹、ご存知の方も多いと思いますからご連絡がありまして、お母様の岡田陽さんが11月14日96歳にて天に召されましたというご連絡をいただいておりますので、ここで紹介させていただきます。ご本人からも私の方にも連絡があって、教会の墓地に埋骨させていただきたいということで、ご家族でご相談の上、また私の方にご連絡があって、墓地にご家族で埋葬する、その予定になっております。お知らせをいたします。他に何か報告事項よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。